ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りします。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生、どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは釧路歴史探訪、まずはいつものように佐藤先生から今週の話題をご紹介していただきます。
はい、今夜は釧路州三領域です。釧路州は釧路に四国九州、その九州の州というふうに書きます。釧路国と呼ばれるようになるのは明治2年8月のことです。松浦武四郎は軍命の儀につき申し上げ候を書きつけという文章の中で、後に釧路国、根室国にあたる領域を釧路州、根室州と記載しています。その釧路州が実は3箇所、3つの領域に区分され、人的、人のつながりではそれぞれ異なる交流のあった点が分かっています。今夜はそうした話です。題して釧路州三領域という話題です。
今週の釧路歴史探訪は釧路州三領域です。釧路州は今の釧路国となっています。そこが白糠、十勝、阿寒、網走、厚岸、千島勢力に区分されるということですね。
はい、現在の釧路国を3つの領域に分けて考えてみましょう。ということで、その区分の境目、境界となるのは河川です。その第一は現在の阿寒川川口です。阿寒川川口は古く御楽しけ川という川の川口でした。御楽しけ川は現在でこそ阿寒川に流入する阿寒川の支流の一つです。しかし大正9年8月までは、実は御楽しけ川というのは全く阿寒川とは関係のない別個な独立した河川でありました。この御楽しけ川がアイヌ民族にとって2つの生活圏であり、2つの勢力圏の境界、境目となっていたのです。今夜は釧路州三領域、最初の話題を旧御楽しけ川の両岸に求めておきます。
釧路州三領域、今週の釧路歴史探訪のテーマとなっています。現在の釧路国を3区分するため、最初は河川で、佐藤先生に、区分の紹介をしていただきましたが、まず佐藤先生、最初は阿寒川ということですね。
はい、この阿寒川を境としてどのようなその文化の違いがあるのかという観点の一つを、はい、豚丼という料理に求めておきます。豚丼は国道38号線にある道の駅小糸の名物です。この豚丼、帯広市内では昼ご飯時に行列のできる人気の豚丼店、そういうところに案内され、しばらく待って豚丼にありついた経験があります。つまり十勝と白糠町では大人気の豚丼、私たちも何度か道の駅小糸井で時間待ちしたことがあります。長期滞在者として夏から秋にかけご来船中のご夫妻と出かけて好評をいただいたこともあるのです。豚丼は十勝と白糠町では大人気、シンプルな素材を奥行き深く提供しています。
はい、まずは、こちら豚丼という、テーマでご紹介していただきましたが、なかなかこう見ると面白いですね、佐藤先生ね。
無理くり面白くさせているという側面があるかもしれないんですけど、実はこの十勝の豚丼というのは、はい、十勝開拓の祖とされる与田弁蔵という人の言葉に、十勝開拓の始まりは豚と一つ鍋というのがあったわけです。はい、でこの豚丼を扱うお店が釧路市内では新橋大通り6丁目のショッピングゾーンに出店していました。開店からお客さんの入り具合を眺めていましたけれども、実は釧路市内にあるこの豚丼の提供のお店は白糠町にある道の駅小糸井ほどのにぎわいはなかったように思います。そうしているうちに最近行ってみると閉店してしまいました。 気がついたのは2年ほど前のことです。白糠で人気の豚丼、釧路市中心部では今一つということになるのかと思います。江戸時代1643年アイヌ社会探訪記という本があります。副題にフリース艦隊航海記録という本があるのです。この本の中に次のような一節があります。白糠と釧路、アイヌ民族同士は仲が良くない、そんな記録がありました。厚岸のアイヌ民族がオランダ船の船長に話した内容とされています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今週は釧路州三領域です。釧路国は1トカチ白糠、そして2阿寒北見、そして3釧路厚岸の3郡で構成されています。
江戸時代の白糠というこの生活圏は茶路川という川がありますけれども、あの茶路川流域に住むアイヌ民族の生活圏です。厚岸のアイヌ民族がオランダ船の船長に話した内容、その一つは白糠というふうに言いますから、実に茶路川流域に住むアイヌの人たちは西側、さらに西の十勝地方とつながっているという言い方があるのです。そしてなぜ十勝と白糠はつながっているかというと、十勝からは砂金、つまりこの川の砂の中に含まれている金、これが十勝では出てくるので、我々のこの千島厚岸アイヌが交易をしている毛皮などの交易品とはこの格が違うのだというふうな言い方、これがですねオランダ船の記録に載っているのです。つまり十勝からもたらされる、十勝から白糠にもたらされる砂金交易に従事する白糠茶路川生活圏のアイヌ民族は釧路厚岸のアイヌ民族とは一線を画する状態にあったというのです。かくして白糠十勝、さらに対して厚岸釧路の生活圏は旧お楽しけ側を栄えとすることになるのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。続いて話を第2話に移っていきたいと思います。阿寒北見、そして3つ目釧路厚岸の関係について紹介していただきます。
その前にですね、お楽しけ、お楽しけ、これはですね砂浜の中央っていうアイヌ語のこの意味があるわけですね、はい、そうするとその砂浜の中央っていうのはそのどことどこの中央に当たるんだろうと、ここで今の今日の話を背景に考えていくと、それは釧路川と茶路川の中間地点にある現在の阿寒川川口という見方ができるのではないかというふうに思うのです。さて第2話は1970年代の阿寒湖畔の動きに題材を求めておきます。そしてここから展開する第2話は阿寒と網走北見、そして釧路厚岸の関係について紹介する下りに移りたいというふうに思います。1970年代、阿寒湖畔の宿で宴会がある時、そこに集まっているお客様たちをもてなす接客のお接待をするホステスさん、これはどこから来るかっていうと北見から派遣されていると聞きました。阿寒湖畔と北見市の間は70キロ弱です。70キロまでない。では釧路市の末広町と阿寒湖畔の道のりはっていうと72キロということになります。70キロを切れるか70キロを超えるか、この間おおよそ5キロほどの違い、距離差があるというのですけれども、そこに原因があって宴会に呼ばれるのは釧路のホステスさんではなく北見のホステスさんなのか、あるいは北見と釧路の接客サービスが違うのか、経費が安いのか、どうもそうした点ではなくてもっと別な要素、これをあるのではないか、ここから比較検討したわけはないんだけれども考えてみる手がかりがあるのではないかというふうに今日は話題を作ってみましょう。
はい、 第2話になりますが、阿寒北見、そして釧路厚岸の間に文化的な境界が佐藤先生どうもあるらしいということなんですね。
松浦武四郎の記録を読んでいるとアイヌ民族の動きで注目される点があります。それは阿寒川と下から川が合流する点から、北の方では津別、美幌、北見との関係が深い点がいろんなところで確認することができます。松浦武四郎が安政5年に旅した時、現在の富士内でというところで宿泊しています。宿泊の家を提供してくれたのは友能という富士内にとっての有力者の家です。この友能家の配偶者、お嫁さんは網走から来ていた点が分かっています。下から川と阿寒川合流点以北の地に住むアイヌ民族の男性は、さらに北に位置する地域のシャリア網走の同世代の女性を妻にするという関係があったのです。
はい、阿寒川中流域から北のアイヌ民族の男性はシャリア網走の同世代の女性と結婚するということ、そしてここはつながりなどはあるんでしょうか。
そうなんですね。今申してくださったところを少し難解な用語で言うと、これを通婚権、通は通うという意味で、結婚の婚に権益の権と書いて通婚権という考え方があります。通婚権は配偶者を選ぶ地域的ないし身分的範囲などとも説明されます。最後に釧路川の中下流域とベカンベウシ川流域を生活圏とするアイヌ民族の位置を考えてみましょう。釧路州三領域の第3話は釧路と厚岸の領域と、その他の地域、白糠や十勝、あるいは阿寒、網走と違う領域です。こちらは東方の東の方の千島列島を生活圏とするアイヌ民族ともつながっている生活圏なのです。
今週の釧路歴史探訪は釧路州三領域3つ目になりますが、続いて第3話釧路厚岸編になります。
釧路と厚岸の領域を生活圏としたアイヌ民族は、さらに東の厚岸、根室、千島を経由してラッコであるとか天、カワウソなどの毛皮交易に通じていました。対して白糠、十勝の勢力、これは十勝の砂金交易を背景に厚岸や千島列島のアイヌたちに対して優位に立っている様子が記録されています。こうしたことを記録していたのは先ほど紹介したオランダ船の文献です。北海道東部の一面に位置する釧路国、釧路国は釧路水系で結ばれた領域ですけれども、そこのところを細かく見ていってみると、江戸時代には実は三領域があったことがわかるのです。
それでは最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
こうお正月の頃ですね、阿寒湖畔のこの敦賀さんのね、お土産屋さんのところを歩いていたらね、これからね敦賀さんの中にある神社さんでね、神事が執り行われるらしいというのでね、役員の皆さんお集まりになっていらっしゃいましたよ。で神職さんはねどちらから見えるのかっていうとね、いやこれからね津別のね神職さんが見えるんだと、こういうふうに言われましてね、あここは阿寒の本町から行くとかね、あるいは釧路から行くとかねいうことではなくて、やっぱりねその伊北のね津別とか美幌とかそういうことなんだっていうことをね、そこでもってね実感したことがあったですね。白糠と釧路が独立した生活圏という時代が実はあったんです。でそこが見えなくなってしまって、釧路も白糠もですね本州側の勢力にとってみると同じ領域だっていう風になったのは実は訳があるのです。昭和2年1802年の年、この年の施策で幕府が無理くり釧路と白糠を統合して、つまり合併させてしまった、そこにですね理由があったということになるのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。